千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 樋口チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれが得意なジャンルで番組を進行していくニュースタイルのポッドキャスト番組でございます。今週の樋口の回で、一応、告知したんだっけな、したかしてないか忘れましたけど、今週はパイオニア、野球界にまつわるパイオニアについて、話していきたいと思うんですが、直前までひょっとしたらこれ一人になるかなと思ってたんですけど、助っ人としてこの方をお呼びいたしました。元尾さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。樋口さん、
今日はちょっとね、はい、遅めからの開始なんで。
遅めっつっても、まあ、午前中ですけどね。まあ、僕にとっては人の7時ぐらいの感覚ですけどね、午前中、ね。
ちょっともう僕は疲れてきてますね。
どんだけ早いですか。今日何時に起きてるんですか、そもそも。
今日6時半ですね。
何してるんですか、そもそも朝を。6時半なんか起きて。
何する？ 6 時半に起きて、何をしたんでしょうね。パン食べて、肉まん食べて。
肉まん食べて、朝から肉まん食べて。その後何するんですか。何してるんですか、朝から。
何してな、ちょっと散歩に行き。
散歩？
うん。
散歩って何ですか、おじいちゃん的な発想ですけど、どういうこと
ですか。土日の朝はだいたい散歩から始まるんですよ。
そんな、あれですか？ 30 分とか1時間とか。
30分、40分ぐらい。
はぁ、すごいな
ぁ。いや、すごいっていうか、なんか、はい、平日はさ、会社に行くから、まあ当然歩いていくじゃないですか。
はいはいはい。
土日下手するとずっと家にいたり、何の予定もなかったりとかすると、はい、ずっと家にいたりとかするでしょ。
あ、まあまあまあ、そうですね。
なんかすげえ体調子悪くなるんだよね。なんか俺家にいると。
あ、そうなんだ。あ、じゃあもう動かしてないとダメってことなんですね。
だから朝ちょっと、うん、そう。なんていうか。うん。水かけるじゃないけど、アイドリングみたいな感じで。
おじいちゃんじゃないですか、完全に。
あれからするとなんかおかしくない気がするんだよ。
あ、そうですか。あら。うん、いやいや、まあ健康的ですよね、でもね。
うん、で、歩いてきて、うん、で、帰ってきて、テレビ見たり、パソコンいじったりとかみたいな。
ああ、すごい。まあ、有意義といえば有意義な感じですよね。
まあ、そうですかね。どうなんでしょうね。うん、で、これが始まるということで。はい、まあ、いろいろあってね、ちょっと調べ、あんまりしてないけどな。
うんうん。何やるんでしたっけ、今日は。
今日っすか？今日はもうこんな感じで済みますよ。
そうです。雑談的な感じですか。
最近の感じをなんか聞いたり、
はいはいはい、
聞いたり。あれ、まあ、交えながらのパイオニアですよ。
パイオニア。
はい。
はいはいはい。
どうですか、元尾さん的に。パイオニア、野球界のパイオニアといえば。
また来ましたね。無茶ぶりというか。野球のパイオニア
と。僕らもまあまあ、なんでですか。まあ、パイオ、まあいいや。なんか浮かぶところありますか？
野球ですよね。
はいはい、
野球のパイオニアは、やっぱり僕は思うには、まあ、野茂英雄とか、
うん、
なんでしょうね、イチロー？まあ、イチローか。まあ、イチローパイオニアじゃないか。まあ、野茂英雄のイメージは強い。まあ、ですかね。
うん。うん、
もっと前から、まあ、もちろんメジャー調査はいたんでしょうけど、うん、やっぱ野茂の印象が強いですよね、パイオニアといえば。
まあね、うん、まあ、結局パイオニアってことはさ、なんかそれまでやってなかったことをやって、
うん、
まあ、要は先駆けってことじゃない？
まあそうですね。
で、その人で終わったんじゃパイオニアとは言わないんだよね。
その人が先頭とな、最初になって後続が続くみたいな。
続いていく、追随する人たちがたくさん出てくる。
そういうことなんですか？なんか、その、唯一無二ってわけではなくて、
うん。
あ、そっかそっかそっか。その人がきっかけとなってってことか。
そうですね。そうなっていくことがパイオニアなの、だと僕は思ってるんですけど。
はいはいはいはい、
まあ。そういう意味じゃやっぱ野茂英雄。
そうっすよね。
まあそうでしょうね。
圧倒的じゃないですか。それ以外、 誰かいたのかなっていう、その
。昨日さ、俺の、なんか、あの、草焼けやった後に飲み行ってさ、したんだけど、
うん、
僕はその野茂英雄のニュースを知ったのは、当時、お付き合いしてた子から聞いたんですけど、
おお、そうなんですね。
その、この話はしたかもしれないですけど、もうその子は、ここは全然野球に興味ない子で、
うん、
全く興味がない子だったんだけど、僕が、まあ当時の、当時というか、まあもうだから、学生だから25年ぐらい前か、あれは。
25年前ですね、あれはね。
もうね、うん。で、なんか俺寝てて、
うん、
家にやってきてその子が、
うん、
何の気なしに、そういえばなんか、野茂っていう人がメジャーに行くんだってね、うん、みたいな。
はいはいはいはい。
で、もう僕はもう全然相手にもしないぐらいだったわけですよ。そんなことあるわけないと。
うん、
今のルールじゃそんなことねえよって寝ぼけながらみたいな感じで言ってたんだけど、うん、いや、そんなことない。テレビで言ってたんだからって言って、うん。そういうふうなことを、これからなんか、それをなんか近鉄にこうぶつけて、っていう、なんかよくあるやつ
だ、それは。年俸を釣り上げるためにみたいな。
あ、ね、年俸だったりとか、ちょっとこう、
優位にね。
言うけど、
うん、
結局はそれはいけないもんなんだよ、みたいな。
はいはいはい。
感じのことを言ってたんだけど、うん、いやいや、さっき記者会見やってたもんって言って。
うんうんうん。
記者会見をやっていた？
うん。
全部の局でやっていたと、しかも。
うん、うん。
それはちょっとただ事じゃねえぞっていうことでテレビをつけたら、もうやっぱ本当に野茂メジャーに行くっていう。
はあ、っていうかもう25年前なんすね。もうね。
もっと前かもしれない。
だって、そうっすよね。僕、高1ぐらいの時だったから、それ考えるともう日本人がボコボコメジャー行き出して、四半世紀経つっていう、意外とも経ってるんですね、意外とね、もうね。
まあそうですね。もう今じゃ当たり前のように行くし、当時はさ、やっぱり、
うん、
そのメジャーに挑戦するってことで、今じゃ考えられないけど、叩かれたじゃん。
あ、まあそうですね。
もう日本国民みんな敵みたいな感じでさ、わがまま言いやがってみたいな。
あれでもなんで行けなかったんですか、その前って。なんか制度的に難しかったってことでしたっけ。
まあそうですよね。当時は、その、当然、海外に行くためのルートっていうのはなかったので。
ああ、なるほど。
保有権っていうのはやっぱ球団が持ってるから。
うん。
その、もうで、FA で多分あれ FA っていうのも国内のことしか考えてなかったのか。
ああ、なるほど。
でも多分 FA 権取得する前に野茂は行ったのかな。
はいはいはい。あ、それって、僕辞めますって言って、行けなかったもんなんですか、うん、
やめるっていうと、
うん、
その保有権っていうのは、球団が持つんですよ。
あ、ずっともう持ったまんまになっちゃうと。
拘束されるんです。
ええー、そうなんだ。
結局、やめるって二つ種類があって、
うん、
任意引退っていうのと自由契約っていうのがあるでしょ。
はいはいはいはい。
自由契約っていうのは、要は自由契約だから、うん、もう勝手にしてくださって構いませんよって言うんですよ。まあ簡単に言うと、自由契約っていうのは球団側が首を切ること。う
ん、はいはいはい。
任意引退っていうのは選手の方から辞めますって言って辞めるっていう。
はいはいはい。
で、選手の方から辞めますって言ったからには、
うん、
別に、球団の方からは別にね、辞めてくれって言ったわけじゃないのに、辞めるっていうことは、もう、辞めるんだったら本当に辞めるんだねと。
はいはいはい。
他のとこ勝手に行ったりとかしちゃダメですよっていう。
ああ、まあそうか、そういうやつが現れるから、防ぐために。そう
そう、ちゃんと保有権を、まあ、こっちが持っている。だから例えば、そこから先よく詳しくわかんないけど、何かやるにしても、例えば野球解説者とか、放送局に、とかっていうのも多分関与するんじゃないかな、球団が。
でも、
ここなら行っていいよ、みたいな。
例えば、その、なんていうんですか？そもそも最初から今みたいに俺いるじゃないですか。もう、プロ経由せずメジャー行くとか。
はい、
そういう人もいなかった。
田沢のことを言ってる。
あ、まあ、田沢だった。
田沢みたいなこと
を、ね。そう、ケース。そう。
いや、それは、あれです。だから、マックス鈴木ですよ。
ああ、そっか。あれ、マックス鈴木って野茂より前でしたっけ？
野茂よりも多分前に渡米はしてるはずですよ。
あ、そうか、そっか。
多分。で、メジャーにで曲がったのは、野茂よりも後だ
けど。なるほど。
で、マックス鈴木の場合はもう、このまま自分の将来がドラフトされて、
うん、
日本のプロ野球に入ってっていうのは、なんかあんま面白くないなって。
うん、
まあそういう考え方した人も珍しいんだけど。
あ、じゃあ、マックス・スズキもパイオニアっちゃパイオニアですよね。
まあそう、ただパイオニアだけれども、じゃあその後に、
うん、
続いた選手がいるかっていうと、直接行った選手がいるかっていうと、今いますよ。いますけど、うんうん、その人たちがメジャーにはなってないんです
よ、ね。ああ、なるほどね。そっかそっか。
だからやっぱパイオニアっていうのはなかなか難しい。結局やっぱりじゃあどっちが主流かっていうと、日本のプロ野球に行って、うん、その後メジャーに行くっていうのが主流になっちゃってるから、今は。
そっかそっかそっかそっか。
だからまあ、パイオニアっていう言葉にはまだならないかもしれない、
ね。例えばですよ、大谷のように、
はい、
もう入団の段階で、もがもう何年後にメジャー行くんで、はい、そういう契約だったら入りますっていう人もいなかったってことですよね、じゃあね。
いなかったと思いますね。あ、まあ、あれも、まだ賛否あるでしょうけど ね、まあ、ね。
でも、なんかこう、みんなやっぱり行っても通用しないなとか、アメリカ怖いなみたいな、うん、そういうことだったってことですかね、根底にあるその考え方としては。
まあ、やっぱなかなか難しいっていう。まあ、結局、向こうは契約社会なので、
うん、
その、どんだけ頑張っても、その上にいる人たちが契約してるとさ、メジャー契約とかしてると、なかなか上がれないんじゃないの？
ああ、なるほどね。うん、そっかそっか。
で、枠も少ないしね。
うん、
日本は28人だけど、まあ、これも受け売りですけど、うんうん、あの、昨日、パペさん、家族じゃねえや。夫婦と話をしてました。
うんうん、
まあまあ、受け入れてわけでもないけど。
かなえさん怒ってなかったですか？かなえさん怒ってなかったですか？かなえさん怒ってなかったですか？かなえさん怒ってなかったですか？かなえさん怒ってなかったですか？大丈夫です。
いや、特には、あの、ギリギリって話はしてないですけど。結局ね、あれは、ギリギリ、ギリギリってわけじゃないんでしょ？
いや、もうぶり返すのやめましょうよ。ね。
いや、あなた
もギリギリっていうか、いや、もう素敵な方なんでね、もう願わくばとは思ってますけど、
ね。願わくばね。
はいはいはい、そういうことでいいですよ。はい。
はい、
いや、でも、すごいですね。
いや、まあ、28人だけど、うん、日本の場合は。アメリカは25人なの。
うん。
だから、当然、上がりづらいわね。
あ、まあまあ、そっか。
なのに、下はいっぱいたくさんいるわけでさ、日本とは比べ物にならないぐらいの競争を勝ち抜いていかなきゃなんだろ
う
ね。
うんうんうんうん
っていうんであれば、日本で活躍してメジャー契約でメジャーに行った方が、ね、うん、ある程度保証されるんじゃないっていうふうに説得したんじゃないの？
なるほど、なるほど、なるほど。そういうことか。
うん、
いや、まあでも確かに昔のもの前はメジャーリーグなんてね、もう夢の夢みたいな、本当、なんでしょうね。すごい、すごい位置づけ高かったですよね、イメージ的にもね。
うん。位置づけ高かったし、まあ、ほんと別の、まあ、別の国のものなんだけど、今でも。別の国のものなんだけど、そっちに行くとかっていうことは、まあ、で、実際にはなんかいろいろと、あれなんでしょ、うん、身分紹介って、いわゆるスカウティングをされた選手も、ちょいちょいいるはいるらしいんだけど、ね。
ああ、過去、昔ね。
過去、うん。
は
いはいはい、まあ、長島もされたとか言うじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、なんか過去にはいることはいるんでしょうけど、
うん、
まあ、現実にななんていうのかな、なっていくっていうにはなかなかやっぱ足らないわな。う
ん、なるほどね。まあでも、野間の場合またちょっとケースいろいろ違うんでしょうね。まあいろいろなんか揉めたようなイメージもありましたけどね。
そうですよ。だからもう、あれどういうふうな経緯になったのか僕もあんまり詳しくわかんないけど、もともとメジャーに行きたいって言ってたのか、
うん、
とにかく近鉄にいたくなかったのか、とにかく日本にいたくなかったのか、
うん、
ちょっとわからないですけど、まあでももともと野間はすごくメジャーが好きだった。憧れみたいなのはあったというのは、聞きますけどね。当時近鉄の選手たちの中で、
うん、
なんだ、アウトというか、ロッカールームで、うん、まあ、これに出ていただきもしましたけど、佐野さんとか、
佐野さんね、はいはいはい、
あと吉井さんとか今の日ハムのピッチングコーチの、
うん、
とかと、いつもメジャーの話をしてたみたいな。
へぇ、そうなんだ。
は聞きますけどね。
まあ、当然でもあの当時は今ほどメジャーに対してのそのなんていうんですか、情報も入ってきてない時代でしたもんね。ほとんどね。
そうですね。まあ、たまに中継は NHK の BS とかでやるけども、
うん、
まあそんなに多いわけじゃないんで、
ね。そうですよね。なんか、もう情報といえばもうあの、何でしたっけ、メジャーリーグってね、当時あの、チャーリーシーンのね、映画ありましたけど、あのイメージしかないっていうか、あんまり普段目にすることってそんなにないっていう。
まあ、あとはあの、ハイライトでたまに。
はいはいはい。
大リーグハイライトみたいな番組が、10分、20分ぐらいの番組が、あったりとか、はしましたけどね。
うん
うん、なんとなくはでも俺も知ってましたよ。
まあ、
その、
うん。
こういう選手がいて、こんな感じみたいなのは知ったけど、でも常、 に見てるわけじゃないんで、
ね。まあそうでしょうね。
うん。
いやでも野茂、そんな成功するってね、みんな思ってたのかな、あそこまで。
いやー、いや、びっくりでしょ。僕も、まあ向こうのレベルとかが知らないからわかんないけど、全くわかんない中でのね、そういう話だから、うん、本当にわかんなかったけど、
うん、
まあでもメジャーに上がってるところは見たいなとかは思ったりぐらいだよね。
うん、ね、
8勝とか9勝とかしてくれんのかなぐらいだったのが、
はいはいはい、
オールスターだからね。
オールスター出て13勝ぐらいしたんでしたっけ。
13ぐらいだったかな。で最多奪三振取ったの
か。そうですよね。すごいよな。
いやもう
確かに、
もう本当に手のひら返すとは。
みんなね、ノモ T シャツめっちゃ着てましたからね、みんなね。
うん、俺も持ってた。
あの、全然ね、ノモのこと知らない女とかも着てましたからね、ノモ T シャツ、ね。
うん。
青いね、あの T シャツね、はいはい。着てましたよ、みんな。すごかったですよね。
福袋、なんか福袋買ったら俺全部ノモだったもん。
服の。どんだけノモ好きなんだよっていう話になっちゃいますけど。いや、でもすごい、それぐらい大旋風でしたもんね。
まあそうですね。まあもう、ノモはもう、誰もか思う、まず思う球界のパイオニアってところなんでしょうね。
まあ僕レベルのね、情弱が思い浮かぶぐらいだから、まあまあ、よっぽどですよね。
そうですね。
ああ、確かに確かに。
はい。で、他に、
はい。
パイオニアといえばといってもなかなか浮かばないんですけどね、まあ、一応メールを募集して。
あ、はいはいはい。
何通かちょっといただきましたので、
はい。
だいぶせかしたっていうのもあるんですけど、ちょっと紹介しましょうか。
はいはいはい。
これまあメールってほどのメールなのかよくわかんないけど、九州地方からね。
九州。
あの、ブレイビーさんから。
ブレイビーさん、はい。
いただきまして、
はい。
まあ、メールはそんな長いメールじゃないので、まあ、要は、
はい、
マスコットですね。
マスコットってあの、つば九郎とか？
そうです、そうです。
はいはいはい。
で、まあ、ブレイビーさんはブレイビーさんですから、
はい。
まさにまあ、マスコットのラジオネームなんですけど、
うんうんうん
うん、一応、まあ、この人がパイオニアと言われてるような、言われてないようななんですよ。その、球団マスコットの。
ブレイビーってどこのマスコットでしたっけ？
阪急です。
阪急、はいはい。
はい。で、まあ、この辺は有名なね、エピソードで、ドラフト1位でジャイアンツに入った島野っていうピッチャーが、
うん、
まあ、あまり成績を残せずに結局辞めていって、
うんうん、
でその後すぐになのかな、ちょっとわかんないけど、とにかくまあ、阪急の方から、
うん、
あの、マスコットやらんかっていう話があって。
あ、中の人ってこと？
中の人です、
ね。へぇー。
で、そんなもう俺ドラフト1で入った島野だぞと。
うん。
なんで俺がそんなことやらなきゃいけねえんだって思ってたんだけれども、
うん。
まあ気を、まあ、どんな取り直しとかなんていうか、
うん。
で、まあ、入るわけですよね。
へえ、あ、そうなんですね。でももう、
中に入ってるってことがバレてるから、
はいはい。
心のないファンからはやじられるわけですよ。
うん。
巨人のドラフト1位が、お前そんなことやっとんかいみたいな感じで、口汚く罵られて、毎日毎日酒飲んで、荒れるような、毎日だったんだけども、ある日なんかたまたま、僕がこれ見たテレビでですけどね、居酒屋さんで、あの、やっぱりお酒飲んでたら、隣で小学生とお父さんが、今日阪急負けちゃったけど、ブレイビー見れてよかったね、楽しかったねって言ってんのを聞いて、
あら、いい話。
こんなこと思っちゃいけないっつって、
うん、
またパフォーマンスに力が入っててっていう話があるんですけど、まあそれがだから、そういう人がいてから、もう今ね、どこの球団でも。
そうですね、まあ当たり前ですもんね。ない球団ってないですよね、うん、みんなありますよね。
ない球団はないじゃないですか。
そうですよね。
トラッキーとかね。
なんか僕の声が若干反響しているのは、なんか仕様が変わったからってわけじゃないですよね。
私は何もしない
です。ですね。はい、大丈夫です。はい。
大丈夫ですね。
はい。
大丈夫ですか？
大丈夫です、全然。
ただまあ、そのブレイビーが最初だったかどうかっていうのは、なんかよくわかんないんだけど。
アメリカからやっぱり来た感じなんですかね。
多分そうだと思います。
そうっすよね。はい、マスコットね。
かな かが最初なのかな。ね、うん、その、だから動きとかをすごい研究したとかって。
うんうんうん。あれは何ですか、あの、ブス島でしたっけ、ストッパーブス島のあの下りっちゃうなんかちょっとその辺を、あれしてるんですか、引用してる感じなんですかなんか犬のね、そうそうそうそう、元なんかピッチャーで、みたいな。で、そのマスコットがピッチングコーチやるみたいな、なんかそんな話でしたね。はいはいはいはい、そうそう、元プロ野球選手みたいな。
そうだったね。
そうそうそう。
それがそうかもしれない。
三宅さんとかいうなんか、そうそう、
はいはいはい、
そうそうそう。なんかそのありましたね。
ああ、そうだよね。それは多分、そのブレビーのあれが、インスパイアされてるのかもしれないですね。
はいはいはいはい。なるほど。
ただでも本当にブレイビーが最初だったかどうかっていうのは分かんなくて、うん、
あ、そっか、ブレイビーって俺外国人の選手の名前なのかと思ってたらキャラクターの名前なんですね、ブレイビー。
キャラクターです
ね。あ、なるほどなるほど、そっかそっかそっか。
昔は日ハムにギョロタンとかね。
ギョロタン、
なんか変な気持ち悪かった気がするんだけど、ね、
でも今あれですよね、多分なんかそういうよく取り上げられるのとか、イメージ強いのはツバクロなんて、ヤクルトのでしたっけ。
まあそうですね。
なんか話題になったりしますもんね、よくね。
ドアラとか。
ドアラね。
うん。うん、
なるほどね。パイオニアね。
はい。
うん、うん。
っていうのはパイオニアだったりとか。あと他にもメールはいただいて、メールとかこれだったらどっからもらったんだっけな。ちょっと待ってくださいよ。
はい。
いろんな媒体でもらうと、どこ
ねえ、みんな一個集中してほしいですね。
いや、まあ、でも、いや、まあまあ、ありがたいんですから、そんなことは言えませんか。
ね。はい。
ペニクリちゃんから来た、これよくわかんない。
あ、ペニガーさん、はい。
ペニガーさんから、これ読みましょうか、じゃあ。
はいはいはい、はい、
はい。樋口さんの会にメール。いつも楽しく拝聴しております。あれ、ピッピちゃんじゃないんだね、今回は。樋口さん。
まじ、たまに真面目が出るんです。
球界のパイオニアに鋭く切り込むということでしたので、いくつかお話をお聞きしたいテーマを挙げさせていただきますと。うん、ネタ提供ではなく、僕からのテーマについて、樋口さんの知識やご意見を披露していただきたいという形です。ご了承ください。
うん、
この辺、パイオニアっていうさっき言った定義と、なんか、
違うんですか、
違うかもしれないです。僕がさっき言いましたけど、その先駆けであって、その後追随していくのがバイオニアだっていうふうに言いましたが、
うんうんう
ん、あんまりそんな感じにはなってないんですけど、まあ一応読みますよ。
はい。
3つあります。
はい。
1つ目、金田正一監督の球界初の試み、整理休暇についてどう思われますか。う
ん、整理休暇、はい、はい。
はい。まあ次、まあ続けていきますよ。2つ目。
はい。はい、
現在は禁止されているダブルグリップのバットはヤクルト土橋が最初なのでしょうか。それとも以前から同じようなことをしていた選手がいたかご存知でしたら教えてください。また禁止の理由も知りたいです、うん、で3つ目、都立高校から初のオールスター出場の秋吉って地味に結構すごくないですか、
うん、
以上3件について独自の理論や考説をお聞かせいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。配信楽しみにしております。でなんでこの後にイボミの写真が入って
る？イボミ？あ、多分なんかの記事のリンクを貼ったんじゃないですか？
ああ、そういうこと
か。それで多分記事のトップ画像がそれ、イボミの画像。何イボミなんか、なんでよくわかんないけど。だと思いますよ。おそらく。
あ、そうですか。
はいはいはい。
まあ、という、さっき言ったパイオニアとはだいぶかけ離れてる気がしますが。まあまあ話しましょう。せっかくいただいたんで。
整理休暇。
はい、
それは僕がイメージするあの女子の生理休暇ってことですか？そういうことじゃなくて。
というか、むしろ逆、まあ、逆といえば逆で、
うん、
男ですから、うん、選手は。
うん、
まあ、やりたくなったら返すみたいな。
え？どういうことですか？そんなことってあるんですか？
まあ、奥さん、だからキャンプとかで1ヶ月か2、1ヶ月半ぐらいか？
はいはいはいはい。
ずっと、家を沸かすわけですよね。
うんうんうんうん、
なので、そういうことになるわけですよね、当然。
まあまあ、もんもしますわね。うんうん、
もんもしてくるんで、そうなったら奥さんのとこ帰っていいよっていう。
あ、そういうことですか。
あるいは彼女のところに帰っていいよって、一週間したら、お休みあげるからそれで帰って。
あら。
もんを取ってきなさいっていう。
そんな、ことやってたんで、知ってました？それやってたっていうの。
なんかね、聞いたことはあるね。何かね。
そうなんだ。
監督の時にね。あとはその、相手がいない人たちには、部族に連れてってあげる。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
で、まあ、記者さんにも、記者さんも連れてってあげたりとか。
あ、いい人じゃないですか、金田さん。
だから、あんまり、悪く書かれたことはなかったよ、みたいな。
でも、そういうのって生理的な現象っていうのは、よくね、プロボクサーは試合前にそういうことしちゃいけないなんて言うじゃないですか。
はい。
ってことは、なんていうんですか、こう踏ん張りだったりとかっていうのは、むしろ出してない方が、いいんじゃないかっていうのは、格闘技というか、ボクシング界では定説になってたりするわけじゃないですか。
未だにそうなの？
未だにそうらしいですよ。未だにらしいですよ。それは割となんか、理にかなってるというのは僕は聞いたことありますけど、ってことはそれと真逆なことですもんね、それってね。
真逆ですね。だって、明徳義塾のまぶっちゃんのところも、子供たちに、予選から、試合終わるまでは、抜くなと。
ですよね。そういうのね、ありますよね。
みたいなのがあったりとか。
うん。なんか、最後のその、一踏ん張りというか、なんていうか、足腰にの問題なのかわかんないですけど、そういうのはよく聞くから、それからすると逆説的な話ですよね、その話って、
ね。関係ねえと思うけどね、俺。
関係ないのかな。
関係あるかね。
いや、でも僕もそう、なんか、まあ、足腰はちょっとわかんないですけど、なんか仕事してて、はい、そういう、なんていうんですかね。やっぱりこう、もんもんしてきたら、まあ、一発抜くと仕事に集中できるみたいな、そういうのはある気はするんで、まあ、そういう意味では僕は金田派なのかもしれないですよね。金田派。この、
いや、そっちの方がだから俺はわかる。わかるわ。
ということですよね。雑念をこう、振り払って、
そうそう。
集中するみたいなね。
だってずっと考えちゃうもんね、そっちばっかりさ。
確かにね。確かに確かに。
うん。
その近くにいる女の人見るだけでね、もんもんしちゃうわけで。そうそうそう、まあ、確かにそれはあるかもしれないな。まあ体力あるしね。え？
新井さんとか見てそういうのやめて
ください。ねえ。いやでも、あれでしょ？やっぱり、体力あるし、野球選手は。
うん。
だからよっぽどね、一日二日ほっといたらやっぱりまだ若いね。青年で体力あったらそりゃそうだわなっていうのはね、うん、思いますけどね。
まあただこれをわざわざ返してまた来てって。
確かに確かに。
単純に時間的な、ね、ロスがどうなのかはよくわかんないですよ、ね。
だったら呼べばいいんじゃねえかなと思いますけどね。
いやなんかね、俺カナダじゃなあったかどうかわかんないけど、誰か、カナダが、カネアンだったかな、うん、奥さんを同伴してもいいよっていう、
うん、
なんか、キャンプに同伴させてもいいですよ。同伴って言い方もなんかおかしいけど、うんうん。いいですよっていう改革をしたとかっていうのは聞いたことあるけどね。
うん、まあ、みんなね、夜、その辺のキャンプ地周辺で夜悪さされるよりは、そっちの方がまあいいはいいかもしれないですよね。絶対悪さするじゃないですか、そんな、みんな集まって、ね。まあね。
それがまたお店とか行くんだったらまだいいけどさ、ファンとしちゃったとか。
そう、あり得る話ですよね。絶対やるでしょう。もし自分がだったら僕も絶対やると思いますもん、そんな。
ねえ。
うん。だってみんな、ね、寮の前とか、そういうキャンプ地の
前。
そう。絶対やるでしょ、そんなことね。うん。まあ確かにそう言われるとね。そう。向こうはウェルカムで来てるわけだからね。
ねえ。
うん。
抱いてくれっつって。
そう。いや、そりゃそうだわ。考えたらいい制度じゃないですか、それ。確かに。
まあ、悪い、あれじゃないですよね。
ねえ。そう。
気はしますけど、
ね。確かに。わかる。うん。
権力を受けた、なんか無理やりね。
うん。
どっかの市長さんとかみたい
な、ね。そう。そういうことになっちゃうからダメなんですよ。いや。
助けてくれって言われたと思った。
そうなっちゃいますからね。うん、いや、それ、言われても、でもパイオニアがどうかって言われたら、まあ、ちょっとよくわかんないですけどね。
そうね。これエロい方にかけてるのか、パイオニアを。
え？そういうこと？どういうことパイのパイってこと？
パイをかけてるのこれ。
いや、わかんない。そんななんかちょっとわかりにくい、そこそこ面白くないことやりますかね、でもね。
いや、わかんない。
あ、そうですか。
この人はわかんないから。
あ、そうですか。
はい。まあ、二つ目行きましょうか。
はいはいはい。
その現在禁止されているダブルグリップのバット。ヤクルト橋が最初なのでしょうかと。
ダブルグリップ。
わかりますか？
全然わかんないです。太いやつですか？
まあ、グリップエンドは当然あるじゃないですか。
ちょっと大きくなって
る。その上にもう一個グリップがある。
え？あれですか？テンガみたいになってるってことですか？
テンガ、あんまり俺使ったことないからわかんない
けど。キュッとこう、段になって、2段になってる。
まあまあ、っていうかもう本当にちゃんとグリップが上にあるような感じですよ。
え？グリップって下のトッキトッキしてるとこですよね。
まあ輪っかみたいなの
が。ありますよね。うんうん。それが2段になってるってことですか？
そうそうそうそう。
へぇあ、ダメ、
今
ダメなんですか？
今ダメだと思いますよ、あれ。内川とかなんかつけてたのかな、内川は。
うんうんうん。なんかほら、テープを巻いて、なんか落合が指摘してどうだろうだとかありましたよね。
あ、そっかそっか。
なんかありましたよね、そんなんね。
はいはい、それ内川ですね。
そうですよね。なんか、あったあったあった。それは知ってる。
ほうほうほう。まあ、それじゃないんだけど、まあ、うん、本当にもうそういう形をしてたのかな。なんかつけてたのかな、あれは。ちょっとわかんないけど。
なんかあれ、それなんでダメっていうのは、その引っかかりが良くなるからとかってことなんですか？どういうこと？
なんでダメなんでしょうね。
ねえ。なんかこう。
まあでもそれがいいってなるともういろんなことできちゃうからダメなのかな。
あ、バットの形状を変えるっていう？
うん。
逆に先端だけこう、やたら広くなってるみたいな。
なんかいろんなことやりそうじゃん。
あ、まあね。芯の部分を。
ダメ。
あ、まあまあまあ、もう一律にしなさいと。
うん、うん。
あ、まあまあ確かにね。
うん、
バットの規定っていうのは、じゃあ結構厳しいんですね。何センチまでとか、そういうグリップは、ダブルグリップはダメだよとか、うん、結構やっぱ規定は厳しいってことなんですね。
うん、厳しいっていうか、あんまり考えたこともないしな。
うん。パイオニアっていうってことは、それ以外にも、そのダブルグリップ的なものを使ってた人がいたってことなんですね。僕はよく知らないですけど。
いや、ヤクルト土橋が最初なのでしょうか。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
聞いてるんですよ。
はいはいはいはい。樋口さん。
よく知らないです。
ねえ、そんなところまではね、野球知識検定2級の樋口さんでもわかんないですよね、そんなんね。
はい。こけしバットってのは昔ね。
うん。
聞いたことある。太陽の山崎っていう選手が使ってましたけど。
うんうんうんうん、うん。
知ってますか？
なんか、名前は知ってます。こけしバットっていう。
なんか形がね、ちょっとこう、そのやっぱグリップが太い、うん、太いっていうかね、
うん、
なんだろうな、なんかサイコロみたいなのがついてるような感じ。四角いのがついてるような感じなんです
か。こけしっぽくなってるんだ、形状が。
まあそうですね、
こけしっぽくなってる。なるほどね。
こっちの胴体みたいな感
じ。はいはいはい、
はい。まあやっぱりもバランスがなんかそっちの方がいいんでしょうね。
うんうんうん。
で、ずっと使って、僕が、もう山崎健一っていう選手ですけど、出てきた、頃にはもうそのバットを使ってて、もうこけしバットの山崎っていう風に言われてたり、
ね。あ、そうなんだ。
ね、一時期4番打ってましたよ、ベイスターズ。
はいはいはいはい。
タイ。
そっかそっか。はい、どう？
ちなみに、
うん、はい。
ちなみに番長ってあだ名の元祖は
番
長山崎健一ですからね。
あ、三浦さんじゃなくて。
三浦さんでもないし、清原さんでもないし。
清原でもなくて。
なく山崎健一が元祖番長。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、それはパイオニアですね。番長会の
パイオニア。番長のパイオニア。
パイオニアですね。はいはいはい。そうなんだ。まあ、道具ってちょっとよくわかんないけど、なんかあるんですか？道具で、まあ、バットに限らずパイオニアって言われる何かものってあるんですかね？
なるほどね。
何かを始めてやって、それをみんなが真似して追随したっていうことですよね。
道具ね。
うん。
どうなんでしょうね。最近ってグローブから指出したりとかするんですかね？
え？昔やってましたね。
人差し指出すとか当たり前だ
った。出してた、出してた。今出さないんですか？
出す。っていうかね、出して入れるためのなんかところがついたりとかするよね、今。
へぇー、あ、変わってるんだ。
うん。
あ、そうなんだ。あれなんだった
の？それを見てなんか、当時、
うんうん、
当時のその大御所解説者とかが、
うん、
あんな風に指を出してるからスパイクされた時に怪我するんです。うん、よくないです。
あ、そうなんだ。あ、そういうことあったんだ。
僕が若い頃はあんなことをさせたらすぐ注意させしてましたよ。
でもなんか理にかなってるから出したわけですよね、一時そういう。
なんですかね。
うん。なんか抑えが効くとか、なんかそういう理由があるってことですかね。
そうなんですかね。うん、まあでも昔の野球を見てると、
うん、
え？って思うこととか多いよね。
ああ、そうですか。
多いですよ。あのキャッチャーが両手で取ったりとか。
ああ、受けるときに？
受けるときに。
へえ。
あの高校野球なんかだと、
うん、
動かさないようになのかな、ミットを、うんうん。両手でビシッて取ったりとかしてるからね。
うんうん、ああ、そうなんだ。
あんなのすげえ怒られるからな、今だったら。
ああ、じゃあ全然違うわけですね、昔とね。
全然違いますね。
よくなんか、年末なんかになると道具で言えば、なんかバット工場行って、松井のバットの職人がとかってやるじゃないですか、よく。なんか、一郎のバットの職人がとかって。はいはい、ああいうのって、なんかこの木の材質とかも、もしかしたら、その、もともと主流はこれだったんだけど、今はこれに実はなってるとか、まあ、なんかあるんでしょうね、きっと。
あるでしょう。昔は、なんだっけ。なんだっけ、昔は。あ、名前出てこない。
僕がよく知ってる。
青玉
ってありますよね。それはよく聞きますよね。青玉ってね。
んでもなんか、メープルとかも。
あ、そうなんだ。今は
うう。いや、俺もあんま詳しくないから、その辺は、ちょっとあんまりやめとこう。
うん。まあでもなんかありそうな感じはしますよね。う
ん、なんかいろいろありますよね。
流行りとかね。主流がね、うん。うん。なるほどね。
はいはい。竹とかね。竹のバットとか。
竹。
電子を使ったりとか。
竹。
なんか竹のバットはすごい芯、マシンに食わないともう手がめちゃくちゃ痺れるんだ。
へ
ぇー。
へぇー、そうなんだ。なんか、最近で言うとなんていうか僕はよく知らない、ビヨンドマックスとか、
はい、
ああいうのも最近ですよね。はい、割とね。
まあまあまあまあ。まあ、軟式ですけどね、あれは。
うんうんうん。
はい。そっかそっか。まあそうですね。ラバーがついてるね。
うんうんうん。
なるほど。うん。
そっかそっか。道具ね。
はい。
はい。
まあちょっと、
よく
ごめんなさい。わかんないです。
はい、わかんない。
ダブルク
リ。ダブルクリ、わかんない。うん。
わかりません。
はい。
で、最後が、もうこれ全然もうパイオニアちゃうやん、これ。都立高校から初のオールスター出場の秋吉って地味に結構すごくないですかって。
だから、それを機に、都立高校ではとか、公立高校でのパイオニアは誰だったんですかみたいな話を聞きたいんじゃないですか。これを話をネタにきっかけに。
うん、都立高校から、まあ、だから初のオールスター史上だから、これ、秋吉がパイオニアになるってことか、都立高校の。
あ、つって書いてます？
いやいや、書いてないけど、都立高校から初のオールスターの出場の秋吉って地味に結構すごくないです
か？ああ、まあまあまあ、そういう意味ではそうかもしれないですね。
もうすごいですっていう。それでいいんですか？
え、大体、そもそも僕よくわかってないですけど、
はい、
野球、高校野球、甲子園なんかは、ほぼ私立ですか、
はい、まあ、最近はそうですね。
あ、そうですか。昔は違ったんですか。
昔は、まあ、だって、公立、私立自体がその田舎の方にはなかったでしょ、そんなには。
ああ、なるほど。
もう、なんかその九州とかさ、
うん、
あっちのことにはそんななかったと思うよ。
ああ、そっか。え、ってことは、昔はいたってことですよね、多分ね。そもそもなかったってことは、公立、都立。
公立はね、でもこれが書いてあるのは、これに書いてあるのは都立だからね。
あ、都立か、東京か。
東京の都立高校から、東京のってことないけど、都立高校からはってことだから、別に公立だったら他の球団にもいっぱい。
まあいっぱいいますよね。おそらくいますよね。
います
よ。そうっす
よね。それは全然います。
あ、都立が、そっかそっか。
うん。
なるほど。
東京だからもう私立が、ほぼほぼだからね。
うん、秋吉ってあれ、どこの子でしたっけ？
よく。足立新田高校だっけ？
あ、ごめんなさい、プロ野球の球団の話です。
あ、そっち？
ヤクルトか。あれ、日ハムだったかな？どっちだったかなと思って。なんか、見ません？似たような、秋吉っぽい、こう、なんか日ハムにサイドっぽい感じの、こう。何かと勘違いしてるな、俺。
いや、わかんない。全然わかんない。
あ、そうですか。あ、そうです
はい。
あ、なるほど。
あれかな？まあ、いいや。はい。いいですか？じゃあ、すごいってことでいいですね。
すごいですね。じゃあ、よっぽど都立高校はいなかったってことですね。そうするとね。
まあ、そうなのかな。
うん、
まあまあ、なかなかでも、それは東京にいて野球が上手かったら大体みんな私立に行くでしょうからね。
あ、そういうもんですか、やっぱり。
か他県に行くかとか。
ああ、まあまあ、そっか。
横浜高校とかさ。
うんうんうん。
いろんなとこ行くでしょうからね。
秋吉ってそもそもじゃあ、高校時代は甲子園なんか当然出てないし、はい、っていうところのキャリアってことなんですか？
そうそうです。甲子園にはもちろん出てないし。だけど、カオリンは、
うん、
その頃から、
うん、注目してた。
好きだったのか、すごいと思ったのか。
うん、秋吉たん、秋吉たん、つって、応援してたわけですか、うん、当時から。
応援してたらしいですよ。
すごいなぁ。そうなんだ。嬉しいでしょうね。
見せるってのがね、すごい。
うん、そういうのがこう、だ、ね、自分が注目してた無名の人が活躍すると、それは嬉しいでしょうね。
嬉しいですよね。
うん。
それ確かに、甲子園の、甲子園じゃないや、都立、あの、なんだ、どっちだ、西東京大会か、うんうんうん、東東京大会か。
うん。
で、多分、そんな上の方に行ってないでしょ。
いや、そりゃそうでしょ。
多分ベスト8とか、ベスト16とか多分そんなもんだったんじゃない？
うんうんうん。
それで負けたようなピッチャーを記憶してるって。
そっか。
異常でしょ。
確かに、でもそれはそうでしょうね。いや、こういうのって俺いつも疑問に思うんですけど。
はい。
あの、一人だけめちゃめちゃすごい。
はい。
ピッチャーがいたとしたら。
はい。
勝ち上がれないもんなんですかね。一人だけそういうとか、ズバ抜けて、もうプロ即戦力みたいなやつが一人ポコッと高校にいて、うん、あとはみんなクソみたいなチームだったら、それでもやっぱ勝ち上がれないもんすかね、やっぱりね。
どこまで鍛え上げられるかじゃないんですかね。
あ、周りが？
周りを、うん。
そっかそっかそっか。
で、守備とかが全然ガッタガタじゃね。
あ、まあね、まあ打たれちゃったらもう終わりでしょうしね。
うん、エラーばっかりじゃどうしようもないんだろうから、最低限、やっぱ守れてくらいはないと、はい。
今でも未だかつてそういう高校ってないですよね、多分ね。総合力がやっぱ、
まあでも江川がいた頃の作新学院とかは多分そんな感じだった
ん
です
よ。そうなんだ。へぇー。あ、もう、もう要は前にも飛ばせないみたいなボールを。もうそういうレベルで、であれば、まあいけるかもねっていう感じなのか。
まあまあ、それは、いやでもそれは最低限のことはで、あったとは思いますよ。それは作新だからね。でも、そんな打てるようなチームじゃなかったっていう。
はいはいはい、はい。
当然、江川がいなければ甲子園に出れなかっただろうっていう。
ああ、なるほどね。
でも、江川の時の、もう全然話変わってくるけどさ、
うん、
江川の時の控えピッチャーも、もうプロに行ってるからね。
うん、あ、そうなんだ。へえ。
らしいよ。
なんか引っ張り上げられたみたいなとこあるんですかね、やっぱりね。いることによって一緒に。
まあ、それはあるでしょうね、当然。う
ん、ね、何でしたっけ、千代の富士の時代のあの、北東梅みたいな、そういう感じです
、ね。ややこしいとこ出してくるな、渦中の人。
北東梅、でもそうじゃなかったですか、あれ確か。
八角
さん、だって。
八角これ出したね。
八角さん、なんかあんまり才能なさそうだったのに、千代の富士とひたすらね、一緒にやってて、なんか、横綱になっちゃったみたいな、そんなイメージでしたけどね。
ここで八角さんだしね。やめとこう。
やめとく？そっちはもうやめときますか、じゃあ。はい。
でもあんな強くなると思わなかったよね。
そうそうそう、そう。いや、あれだから千代の富士のおかげでしょ、みたいな感じ
が、
ね。
だって体そんな大きくないのにさ、押し相撲で。
そうそうそうそうそう。そういう感じ。
あれがそこまで強くなるのか。
まあそういう感じありましたよね。当時、ね、
確かにね。
うん。くとみね、うん。すいません。
はい。
はい。
特に以上。
はい。八角さん。